私は最近この金光様というこの分厚い本をね、毎日楽しみに読ませていただいております。これは三代金光様のねご生涯について書かれた本でして、まあ、本当にこんな分厚い本は滅多にないと思うんですね。個人のことを伝える本もたくさんありますけどね、やはり三代金光様の70年のご親近というそういう厚みを、まあ、感じさせていただく本ですね。また私が読んだ後その辺に置いときますから、関心のある方は読んでいただいたらと思うんですが、ちょうど3分の私も毎日読んでるんですけどまだ半分いってないんですがね、とても遠いんですかね、味わいの深い本なんですね。で、音島教会は三代金光様のお取り次ぎによって開かれたということは皆さんもね前々からよく知っておられると思いますが、その三代金光様が初代知事をですね、助けてくださった恩人ですね。その三代金光様がどうしてそういうことができられたのかということを私興味がありまして、初めてねこの分厚い、今までまあこの教会にずっとあったんですけど、やっぱりさすがにこの厚い本というのはこう、手が出しにくいというんですかね、そういうところがあったんですが、今おかげさまでご存じのように、この2月の退院からですね、私は外に出ないということにしておりますので、その分時間がいただけることがありましてね、やっと拝読させていただいております。その内容は本当に一言でとても言えないんです。今までこの半分3分の1余り読んだだけでもですね、あまりにも内容がありすぎてね、皆さんにこの紹介すると言ってもどういうふうに紹介していいのかわからないぐらい、こう内容がこの豊かなというかね、たくさんがあるんですね。ああなるほどな、そういうことだったのかと、三代金光様はやっぱりそういうご修行なさったのかと、まあ、いうことばっかりなんですね。どのページがもうですね、そういうもう中身が濃いんですね。で、子供のもちろんね、三代金光様のご生涯ですから、お生まれになった時のことから書いてあります。それから部分的にね、今まで私が皆さんに三代金光様のことについてお話したことはありますから、皆さんもある程度知っておられると思うんですね。お生まれになった時は教祖様がまだご生前生きていらっしゃったってですね、ちょうど私が天馬くんが生まれた時に抱っこさせてもらったような、そういう感じかなと思うんですね。熊の子を抱くようであったと伝えられてるんですね。ですから三代金光様は教祖様に抱っこされている、ちょうど今佐々木さん夫婦がね、牧先生の茜ちゃんを抱っこして喜んでますけど、そんな感じかなと思うんですね。しかし三代金光様は教祖様のことを記憶されていることはあまりないと思います、3歳4歳で教祖様を送り出されてますからね。しかしですね、その三代金光様のそのご性格というか、そのねえ、確かに教祖様のお孫さんだなとこう思うことがもういっぱいありますね。辛抱強いですね、辛抱強いですね、そして優しい。そして思いやりがあるんですね。そういうことがその同級生の当時の小学校のね同級生のお話とかいうことの中にもこう現れておりますね。本当これ毎日ね読んで皆さんに聞いてもらいたいぐらいなんですが、今日は一つだけお話したいと思います。それはですね、大教会書という三代金光様がね お勤めになっていらっしゃったお昼前がね、火災で焼けたことがあるんですね。もうすごい立派なね、今皆さんがご存知の善光寺さんがありますよね。私も善光寺さんにね一度行ったことがあるんです、御用でね。あれはすごい木造ですね。日本の木造建築の中でも代表的な建物ね。あの建物よりも大きいですね、その大教会所返上したね、そういうすごい壮大な木造建築は一夜にして焼けてしまったんですよね。ああ大変なことだった。その火災のね翌日ですね、その三大金剛様はその官庁亭というその焼け残った建物にね、いつものようにお座りになってお勤めになっていたんですね。そうだったらね、それだけの大事件があったらバタバタバタバタしてね、右往左往するじゃないですか、で当時の教官責任者であった畑先生がお詫びに行かれたらですね、いつもの通りご神前にお座りになっていたというんですね。それでもう教官もこれでお道は大丈夫だと、大変なことになったけれどもこれがあれば大丈夫だと、金剛様が常に変わらぬご神金をしてくださってというね、ものすごいその安心感があったんですね、全教の皆さんにね。そしてまあ時代がずっと流れますけどね、まあ、私が今度は知ってる時代、私はその消失した後に仮広前として作られた今の修徳殿ですね、そこで、三代金剛様が御用されている時に父と一緒にお参りする、そうそう私が子供の時ですね。三代金剛さん、この写真の通り頭の丸いおじいちゃんですし、ひげが眉毛が白いひげがしようと伸びてね、ものすごい面白いというか、その顔を見てるだけで楽しかったですよね。ニコニコなさってる晩年の金剛さんは私は、お会いすることができたんですけど、でその仮のお日の前で金剛様がずっとご用されて最後に斎場ができたんですね、当時1万5000人入るというね、東洋一の建物ができたんですね。で振り返りますとね、その大教会所という建物は木造建築としてはすごい建物だったんですけどね、思えばねやっぱり今のことを根拠のことを思うとやっぱり小さかったんですね。一部の人がしか入らない、教会の代表の方一教会に数名ずつの代表しか中に入れなかった、あとは全部境内で外でね大祭をお参りしてたということですね。ですから今のように全員が入れるというね施設ではなかったんですね。そういう意味においてはかえってね消失したというのが残念なんだけども、それがおかげになったなというふうに思うんですね。でその私は復興のね元になったのは、先ほど言いましたように金剛様がいつもと変わらぬ、どんなことがあってもそのね、幸い火災があったけども誰一人怪我人が出なかったんですね。でそういう中で金剛様が翌日その仮の広間でですね早速御用を始められた。その池上金剛大臣御取り次ぎがもうずっと切れ間なく続いてきたところに本教の今日があるということを改めて私は思いますね。私自身がその2月からねそのお昼前にずっと座らせていただいて、改めてその三代金剛様のね御用というものを感習わせていただきたいと切にこう思っておるところでございます。はい、今日もお願いします。